世界各地に咲いている話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。海外に住むフラワーレポーターの方に現地から生でレポートしていただきます。この時間は韓国のソウルとつなぎます。フラワーレポーターとして登場してくださるのは、韓国にお住まいになって4年、韓国のラジオ局 KBS ラジオで DJ をされている中枝しおりさんです。中枝さんには日本でも変わらぬ人気の韓流ドラマについて、現地韓国から最近のドラマ事情を教えてもらいたいと思います。フラワーレポーターの中枝さん、こん
にちは。中枝しおり、中枝しおりみんだ。
こんにちは。
こんにちは。
アニョハセヨ。
アニョハセヨ。
改めまして、日本語での自己紹介お願いできますか。
はい、こんにちは、中枝しおりと申します。ですね、KBS の方で国際放送というので、はい、外国語でやっているラジオがあるんですけれど、はい、そこの日本語担当ということで、DJ などをさせていただいています。
なるほど。今日はたっぷりとお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、お天気の方はいかがですか。
今日はもう大雨が降ってしまいますね。
そうなんですね。
はい、
雨が降っているということですけれども、
今日は日本からの観光客の方も多いと思うんですけど、はい、ちょっと残念なお天気になってしまいました。
ちょうどね、シルバーウィークに入って韓国に、ね、はい、旅行に行かれているという方も、多いようですけれども、
はい、
さあ日本で聞いてらっしゃる韓流ドラマファンの皆さんにちょっといろいろお話を伺いたいと思うんですけれども、
はい、
さあ今日は韓国ドラマということでね、今人気の韓国のドラマといったら何なんでしょうかね。
一番視聴率がいいのがですね、
はい、
時代劇なんですけど、
はい、
ソンドクスワンっていうのがあるんですよ、
はい、
日本語風に言うとこれは全徳女王という風になるんですけど、これが白木時代かな、
はい、
白木時代 の女王の話、初の女王の話なんですけど、現代風にアレンジして作られるので、大体 40% ぐらいの視聴率を取っています。
40% って すごいですね。
ちょっと日本では考えられないですよね。
大体 30% 超えでもものすごいですからね。
韓国でも今 30% 超えとかいうのはあんまりない時代にはなっているんですけど、それでもたまに人気のあるものはこういう信じられないような数字が出るんですよ。
その人気の秘密っていうのは何なんでしょうかね。
時代劇とかだとやっぱりストーリー性ですよね。こういうことが昔本当に起こってたんだっていうと、あとはフィクションでも、はい、いろいろとね、こういうのだと政権争いみたいなのもありますんで、そういうところで人気があるみたいです。
ちょっと調べたところによりますと、チャングムを手掛けた脚本家の方が、脚本されているというのも情報として入ってきているので、やっぱりかなりドラマチックに演出はされているんですかね。
そうみたいですね。私もちょっと実はこれ見たことがないのでわからないんですけど、
はい、
友達はみんな面白いと言ってます、
いやね、でもこう時代劇となると結構回数も多くなってくるんじゃないですか。
多分50回超えるんじゃないかなと思うんですけど、
でもね、日本の大河ドラマなんかもね、かなり回数は多かったりしますけれども、韓国のドラマはこう放送される時間帯とかその辺はどうなんでしょうかね。日本との違いは、
夜のドラマだと大体、10時頃からのが多くて、
はい、
あとはですね、毎日放送しているドラマっていうのがあるんですよ。毎日放送しているものが、
はい、
朝の時間帯と、あと夜、夕方から夜にかけてぐらいの時間帯にあるんですけど、
は
い、朝の方は大体、8時半からと9時からと、
はい、
8時半から、あ、違う違う、ごめんなさい、8時から8時半から9時からのものに分かれていて、地上波の3局を順番に見られるようになってたんですよ。だから主婦の方なんかは、はい、朝は1時間半テレビにべったりっていうことが起きたみたいなんですけど、
それは競合しないようにそういうシステムになってるんですか。
多分そうだと思うんですけど、
す
最近ちょっと時間がずれてしまって、そのうちの2局が、ちょっと重なって見られないような状態になってしまって、
じゃちょっと続きが急にわからないみたいな状況にも。
そうなんですよ。
それはまあ録画しつつというね、感じにもなりそうですけれども、
あと夕方の時間帯のドラマっていうのもものすごく人気があって、これが、大体 7時台とか8時台なんですけど、
はい、
7時台にあったもので、今年の最初頃に、
はい、
妻の復讐っていうドラマがあったんですけど、
はい、
それがもうドロドロもので、これも7時20分からとかいう時間だったんですけど、
はい、
もう視聴率 40% 超えました。
7時20分にいきなりドロドロなドラマが始まるんですよね。
そうなんですよ。
それありなんですね。結構
韓国ではありですね。
やっぱりそのドロドロ系は、あの日本のあの昼ドラもやっぱり昼間の時間ですごい人気があったりしますけれども、やっぱり
同じ感覚です。
あ、そうなんですね。
はい、
あの他になんか人気なドラマってありましたか？
あとは最近だと、内助の女王っていうドラマが人気があったんですけど。
女王結構多いですね。
そうなんですよ。あの今最近はあのやっぱり女の人のパワーを前面に出したものっていうのがあって、
はい、
この内助の女王もそうなんですけど、旦那さんのために奥さんが、
はい、
いろいろ裏で手を回しながら旦那の出世を助けていくっていうドラマなんですけど、それがあの旦那さんを愛しているからっていうよりは、
はい、
旦那さんのことを運命共同体だと考えていて、それであの自分の人生も切り開いていくような感じで、たくましく生きていくみたいな。
たくましいですね。
ね、
でも日本の、ね、女性もかなり強くなってきましたから、これはちょっとね見たいところですけれどもね。いやでもこう韓国のドラマというとこう、ね、ネットインターネットの書き込みでまたドラマのストーリーが変わってしまうなんていう話も聞いたことがあるんですが、
最近のはあんまりそういうことは聞かないんですけど、昔はよくあの最終回の行方なんかはそういうので決まっていたみたいなんですよ、その当時からそういう放送しながら撮っていかなきゃいけないっていうのがあったので、
はい、
今もあのやっぱり脚本が最後まですぐに出来上がったりとかがなくって、大体最終回のあの最終回のものは当日の朝撮影が終わってすぐに編集に行ってっていうスケジュールみたいで、この間なんかは、なんかドラマを見ていたら、同じシーンが2度出てきたっていうのもありました。
怖すぎですねそれ。
そうなんですよ、すごいギリギリですよね。
すごい。いやでも私も実はあの夏の香りというドラマがあったじゃないですか、はいはい、あの何話目かで音声さんのマイクが見切れてるのをちょっと発見したことがあって、あ
その話も有名
です、ね、有名ですよね。
あ
れもと思って、これもそして DVD になってるのねみたいな、びっくりしちゃいましたけど。
いやよくある話なんで、
逆にそれも面白いと。
そうなんですよ、なんか日本人が見てると信じられない映像がいっぱいあるんですよ、画面の中に平気でハエが飛んで
いて。あ、面白いですねそれ、
い
やでもリアリティという意味ではまあありですけれども、ちょっと映像としてはあれみたいなね。
美しくはないですよ ね。
そうですよね。いやちょっとまだまだドラマに関してのお話聞きたいんですけれども、ちょっと最後になってしまいまして、これから韓国に行きたいという方いらっしゃると思うんですが、そんな方に会話に花が咲くような役に立つ一言教えていただけますか？
会話に花が咲く一言ですね、ですね、これはじゃ あ、 あのレストランに入った時の一言なんですけど、
はい、
おかわりをするときにですね、糖受精よとか、はい、マーニー受精よと言ってみてください。
マーニー受精よ、
マーニー受精よ、韓国ではあのおかわりが自由なところが多いんですよ、メインの料理は頼まなきゃいけないんですけど、おまけで出てくるおかずみたいなのが何品もあって、それが大体自由になっていて、であの日本の方とかだと結構それを楽しみ、あの美味しいものを後の楽しみに残しながら食べちゃうと思うんですけど、
そうですね、
あのいっぱい食べていいので、はい、何受精よと言ってみてください。
わかりました。そのご飯じゃなくておかずの方ですね、おかわりは。
おかずです、はい、
そうですね、わかりました。何受精よとぜひね使っていただきたいと思います。今日は本当に楽しいお話たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は韓国にお住まいのフラワーレポーター中枝しおりさんにお話を伺いました。